79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。早いものでもう年末12月になりました。11月の前半はですね、暖かくてですね、いやーもう冬なんか来ないんじゃないかなんてちょっと勘違いしていたらですね、一気に寒くなりまして、まあどうしよう、模様替えもしてないですしね、どうしよう、衣替えです、模様替えじゃないですね、衣替えもしてないですし、まあどうしようなんて言ってるうちにもう12月になっちゃいましてですね、そうこうしてるうちにもういくつ寝るとお正月ということで、まあ忘年会が続いて内臓も痛いですけれどもね、やっぱり一家庭の長としてはですね、大掃除等もしっかりやらなきゃいけないななんて考えることも多くなるわけです。皆様もそうですよね、頑張っていきましょう。本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの丸パック謎かけ、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあ始まります。
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
カフェインボンバー、ノットフリー丸パク謎かけ、さあ今週もやってまいりました、皆様の頭の体操、ノットフリー丸パク謎かけということで、私松下がですね考えた謎かけをですね、まあ、ノットフリーの3人、そしてですねお聞きの皆様と考えていこうという、そんな企画でございます。さあノットフリーの2人来てます。ドラムの内田とベースの門倉です。
こんばんは。
この陽気な2人と一緒に解いていってください。さあ私考えますので、じゃあ門倉くん、ちょっと自己紹介でもしといてもらっていいですか。
今の私ですか。
そうです、
ベース
を整いました。さあいきます。亀とかけて貞子と解く、その心は、もう一回いきますか。亀とかけて貞子と解く、その心は、まあ、超初級問題でございますんで、すぐ分かっちゃうと思いますね。まあ、もしすぐ分かったとしてもですね、まあ、すぐ答えちゃうと、こうね、このコーナーをお聞きの皆様のね、喜びを奪ってしまいますので、まあ、ちょっとボケてもね、いいですしね。まあ、分かってないんだったらね、そのままちょっと答えてみてもいいですしね。まあ、早速、内田篤に答えてもらおうと思います。亀とかけて、貞子と解く、その心は、
お互いに四足歩行。
四足歩行。まあ確かにね。まあでもそんな長くてね、語呂の悪い感じにしないんですよね。ボケですか、本気ですか。
ボケですね。
あ、じゃあ分かってるということですか。
あ、どうでしょうか。
分かってねえな、ボケじゃねえじゃねえか、それ。ボケじゃないんです、それ。分かってないんだから。じゃあ、門倉に聞いてみようと思いますね。まあ別に分かってたら答えてもいいんですね。さあ、亀とかけて、貞子と解く、その心は。
正解でいいですか。
いいですよ。
呪い。
正解です。まあね、初級問題ということでね、これはまあ簡単だと思いますね。うちやつ本当分かってたの？分かんなかった？
いや、もうちょっと違う感じでいきましたね。
じゃあ、四足歩行。
いや、それはちょっとボケですね。
じゃあ、どう思ったんですか？その本当の答えは。呪いじゃなくて。はい。
カメラ越しに見る。
意味が分かんない。甲羅越しだったら分かるけど。ちょっとやり直そうか。
はい、そうですね。
まあ、ということでね、まあ、もう一個ありましてですね、本日も5、6分ということでね、まあ、短いですけども、まあ、この感じなんで、やっぱちょっと簡単なものから、またやっていきたいと思います。まあ、いろいろあるんですけども、もう一個、じゃ簡単です。これ、すごく簡単だと思います。さあ、いきます。失恋とかけて、ワンピースと解く、その心は。さあ、もう一回いってみますよ。失恋とかけてワンピースと解く、その心は。さあどうでしょうか。チクタクチクタク、失恋とかけてワンピースと解く、ね、このワンピースはアニメのワンピースのこと言ってますからね、皆様間違えないでくださいよ。ワンピースってあの着るワンピースじゃないですからね。さあそろそろ分かったんじゃないでしょうか。ラジオお聞きの皆様、車を運転しながら頭を悩ましてみてください。
さあ、じゃあ内田篤に答えていただきましょう。失恋とかけてワンピースと解くその心は？
新たな門出。
新たな門出。まあ確かにね、まあ一応ね、あってはいますけどね、そんな語呂の悪い感じじゃないんですよね。一文字なんですよね。さっきも何ですか、四足歩行とか。そんなん聞いてないですからね。いや、もうカルクラも分かったもん。分
かんない。
分かんないですか。じゃあ、ちょっと聞いてみましょうかね。分かんないと言ってるのに。さあ、失恋とかけてワンピースを解くその心は？
涙。
涙。なんだろう。逆に分かんないな。意外にちょっと分かんないですか。まあちょっと失恋ということの、なんだろう、幅広さをちょっと考えると分かるかもしれないですね。失恋したらどうしますかね。ヒントですよ、これ。ああ、もっとなんかしときゃよかったなとかね。まあいろいろ。分かっちゃいました、分かっちゃいました。
分かっちゃいましたね。
分かっちゃいましたね。
それさすがに超ヒントでしょ、ヒントが。分かりました。じゃあ、ということで、じゃあ、ちょうど5分経ちましたので、じゃあ2人一緒に、2人一緒に、せーので言ってくださいね。失恋とかけてワンピースを解くその心は、せーの、
後悔します。
正解でございます。まあ、あんだけヒントを出せば誰でも分かるわ。
だな、
だなですよ、だな、はい。まあ、この初級問題ですらこうということですね。私のスーパー謎かけ中級入ったらですね、まだ一生分かんないと思いますね。5分の尺じゃまず無理だと思いますね。まあ、ヒントをすぐ与えちゃうこのサービス精神がありますんでね。まあ、いかがでしたでしょうかね。こうラジオお聞きの皆さんもですね、この謎かけで頭の体操をしてですね、まあ、ぜひですね、まあ、高齢者の方はですね、まあ、脳をこう鍛えていただいてね、脳をより鮮明に長く保っていただければ幸いでございます。さあ、ここで一曲お聴きいただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。
私に時間はないの。あれもこれもそれもどれも何も他にもとにも全て全て全て全て手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる不一致の続く回路。人が持ってるものを持てないと惨めになるの。最新一番迷信改心できない方針ばかり全て全て全て全て手に入れたいの。強大化した広告心が深みなのに高みで気づけない。
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第1週担当してくれるのはシールドルームが送るイマジナリーラジオ、そして2組目デカイが送る愉快痛快デカイ、どうぞ。
こんばんは、サーディです。私ちょいちょいプロレス観戦に行くんですね。まあ、ちょっと身近にですね好きな方がいまして、で、まあ、その方、デスマッチのカリスマと言われる葛西純選手の熱狂的なファンなんですけどもね、デスマッチというのはプロレスのリングの例えばロープに蛍光灯を、ね、輪ゴムで吊るして並べて、あとはコーナーポストに、ガラスを窓ガラスですね置いたりしてですね、まあ、そういったものにぶつかったら、まあ、それは割れてですね破片が飛び散って、まあ、選手ももう血まみれになってしまうというさ、まあ、そういう環境なんですけども、葛西純選手はかつて後楽園ホールの2階客席、まあ、約6メーターぐらいの高さからですね相手選手に向かってダイブしたっていうですね、まあ、そういう伝説も持ってますね。まあ、本当に命知らず、怖いもの知らず、まあ、そういうプロレスラーですね。まあ、その葛西純選手をはじめ、まあ、レスラーは本当にプロレスに命を懸けているっていうのはですね、体を傷つけてまでもですね命がけで試合しているっていうのが、まあ、すごくそのダイレクトに伝わってくる、そんな気がします。でレスラーは当然体鍛えて迫力ある肉体してますから、まあ、そういう人たちが躍動してぶつかり合うっていうのは、まあ、とってもエネルギッシュで、まあ、こちらもやっぱり元気が湧いてくるというかですね、そういう醍醐味もありますね。まあ、本当にプロレスのリングっていうのは、まあ、そういう生命力とですね、あと一歩間違えれば本当に死につながるようなそういった対極の概念が混在しているそういう場所なんだなと思いますね。私は70年代80年代にまあ、テレビでですねプロレス見てまして、まあ、その頃自分まだ子供幼少期でしたけどね、アントニオ猪木、ジャイアント馬場、両団体を中心にしてですね外国人レスラーもとっても個性的で唯一無二なレスラーがたくさんいました。ブッチャー、タイガージェットシーン、スタン・ハンセン、ハルク・ホーガン、アンドレ・ザ・ジャイアントですとかね、まあ、本当に毎週楽しみにしてましたねプロレス見るのはね。で当時アメリカで活躍したレスラーですね、キラー・カーンという選手がいらっしゃるんですけども、まあ、その人は当時モンゴル人の設定だったんですが実は日本人で今新大久保で居酒屋さんやってますけども、もう引退してからお料理に携わっているのが非常に長い方なんですけども、かつてはキラーカーン の作るですねカレーライスのファンということで尾崎豊がよく来てたっていうですねエピソードや、まあ、写真もお店にありますね。で実際カ かで美味しいですね。まあ他の料理もとっても美味しいんですけども、ディアカーンさんはあのお店にほぼいらっしゃいますんで、本当お話するのも楽しいです。あの昔のプロレスの話聞かせていただいたりとかねします。でまあうちのバンドをですね、私が変わった格好してるんですけども、あの覆面レスラーみたいなですね、まあまあステージ衣装してるんですけども、やはりあの昔子供の頃見たプロレスのですねレスラーが、まあ、中にはちょっと怪奇レスラーみたいなのがいるんですけども、何を、ね、するかわからない、ちょっと予測不能な怖さみたいなものがすごく、魅力的でして、そういう雰囲気を、まあ、今に伝えたいなっていうのがありますね。昔はこうバンドでもちょっと変わった紛争した方とかも多かったんですけどね、だいぶ最近は減ってきたと思いますんで、自分は一つのコンセプトでやってますね。それからプロレスはですね、各選手に入場曲っていうのが決まってて、テーマソングみたいなんですね。例えば長州力選手ですと、まあ、パワーフォードっていうですね曲があって、あの平沢進さんが作っておられるんですが、まあ本当にインパクトのある曲調ですね。聴いたらもう聴取できたって分かるような、そういう曲なんですけども、うちのバンドもまあコンセプトの一つとして、もう聴いたらね脳裏に焼き付くような楽曲を作りたいねっていうのがあるので、まあ、かつですね、元気になるような曲、そういったものを意識して作ってますから、まあ、本当プロレスの入場曲がね、もし作れるご縁とかあったらすごくいいなと思いますね。さてもう今年も12月で、残りわずかとなってまいりました。今年あんまりライブがねできなかったんですが、まあ、来年はもう少しね、ステージに立てるといいなって思いますね。それでは皆さん、ちょっと早いですけども、良いお年をお迎えください。
こんばんは。
でかいでーす。で
かいでーす。3度目のね。
はい、3度目の
登場でございます。
今回で3回、9、10、11ってきた、ね、11月もうやっちゃったから12月の
収録なんだね。12月です、
はい、
あ、クリスマス、
クリスマス、
クリスマス、ブラックマンデ
ーなんだよこのこの何とも言えないこのテンションなんだ。
収録は11月の実はまだ2日なんだよね。
なるほどね、
まあ、はいはい、まあ、まあ聞いてる人たちは、まあ、
そうですね、
それがどうした、
うん
ね、素敵な話ですが、
はい、
さすがにそう、もう今日あたりはすごい寒くなってるのかな。
あ、めっちゃ寒いめっちゃ寒いわ。今日毛皮のコート着てきたんだけど。
でかいよでかいよね。結構みんな暑がりなのか、スタジオはで大体練習するんですけど、万年エアコン20度設定で、は
い、ですね、もっと下げたいよね。
いやもう18度とか16度とか ね、 いいね、
5度とかでもいいんだけど、
それはそれでって感じ、トイレ近くなって僕は毎回大汗を、
汗だくですね、翔ちゃんは
本番でも。でも、
そう、
今日なんか翔ちゃんなんかこうヘアスタイルがなんかこうね、
モヒカンっぽい、
モヒカンっぽい感じ、
坊主モヒカン
なってきますよ。すごい汗ですね、しかし今日ね、練習した後に
ね、
はい、母い
なが
ら、母言ってます、
ぜぜいながら、まあでもあれですね、もう12月入るとみんな忘年会シーズンに入っちゃう。
入りますね、
入ります。忘年会よりも新米ってさっき言ってたんだけどね。
そうそうそうそう、
今日はなんか新米といえばご飯の これでご飯3杯食えるみたいな。
そうそうそうそう。
なんですね、でかいのメンバー2名ほど新潟なんですね。どっちかどっちかっ
つ1名が、まあ、
1名が新潟出
身、新潟なんで、うん、ね、1名はご親族様が
新潟
と言います。
なんかお花
で、ねね、
ということで米どころの、
やばいっすね。
もう新米食ったんかよ。
食ったよ。
マジかよ。
もう毎日ハッピーハッピーよ。
本当毎日 何頭ぐらい食ってる。何
頭
軽く 2.5 頭くらい。
軽く家のいいところに米を置いてる場所が出るよ。
ドア開けたらザラザラ
ザラザラザラザラザラザラ。
新米が
ちょっとお供の話をしました。
そうですね。
そう、ご飯のお供何がいいですかって。
もうね、いっぱいあるんですよ、うん、いっぱい。
これ一押しってのあげて
る。もうね、選べない。あのね、一押しね、
離島に持っていくなら
離島に
持っていく。別にいいよ、冷蔵庫の中に一つさせて。これ意外にね、新潟の方からと南蛮っていう、
南蛮
ピーマンみたいな唐辛子があってさ、
はいはいはい、
南蛮味噌、美味しいね、はい、あれ美味しいんだよ。
いただきました。
美味しい、それ最高最高。
南蛮味噌とかね、あとはしそ味噌、
うん、
でもほら、北陸の人っていくらじゃなくてすじこ、
すじこですよ。しかもね、塩ですよ、塩漬けのすじこです。
あ、
いやもうね、すじこも私魚卵子って呼ばれてるくらい、
魚卵好きな子ね。魚卵子ね、
魚卵子、
魚卵はね、カロリー高いのよ。
いや、いいんですよ、もう魚卵のためなら、もう
魚卵のためなら、
そうですよね。まあ、筋子かな。でもあとね、やっぱ奈良漬け、
奈良漬け、
奈良漬け
は、これね、1本バイバイ。
卵黄の醤油漬けとか好きだけどね。
あれ
意外に、そうだったね。とね、今違うものを想像してるかもしれない。
何を
よくわかんないもの。
じゃあ翔ちゃんは何を一押しで。
僕はですね、やっぱりきんぴらごぼうですね。
あ、
それご飯の
音も、ね、まあまあまあまあ、でも、うん、
美味しいよね。
まあ美味しいよ
ね。どうぞ。私はやはり京都ですから、うん、あれですよ、しば漬けっすよ。
しば漬け、
しば漬け、もう
しば高槻
京都っていうとなんかちょっといい感じがするもん。
そうでしょ、そうでしょ。私その生の魚卵とか食いませんので。
卵嫌いだから。いやいやいや、
そんな美味しいもん食べないなんて。
いくら系、
でもいくらとすじこだといくらの方が好きかな。やっぱ
いくらも好きだよ。
いくらとすじこどっちの、
どっちも好き。
いや、まあそれはそうだ。なんかそんな食い、ちょうど今昼飯前だ。
お腹空いてめっちゃ腹減ってきたね。いや、
これね、頭の片隅におでんが浮かん
で。おでんはでもご飯食べれない
な。でも12月っていうさ、ちょっと美味しいおでんが食べたくな
る。もうね、おでん食ったよ。
もう食った。
早いな、さすがやな。
意外にでもさ、スーパーマーケットで一人分おでんって普通売ってるけどね、
うんうんうん、もうそれ来たらさ、おでんとくればやっぱちくわぶ論争になってくるやん。
いや、やっぱちくわぶは最高だ
もん。きれいわ。
いや、最高です。今
きれいわ。さっか数ゲストだけど、ちくわぶある派かない派かね。
ある人は、はい。
はい。
あ、
あれ翔ちゃんないの？
ない派？
あれ、神奈川ってちくわぶないの？
入ってないんです
よ。やったー、握手握手、握手握手。
入ってないけど、こっちに来てちくわぶ食べて
る。あ、でも美味しいよ。
名古屋で最高
だ。
美味しいんだけど、ちくわぶじゃなくて
ちくわ。ちくわだよね。
あ、小田原近いから。
俺やっぱ近い。まあ、近いっちゃ近い。
ちくわのない国の方々は大変ね。
俺は練馬生まれだから。
ちくわぶでしょ。
東京都出身はね、ちくわぶあるんですよ。ちくわぶないと。イラッとくるもん。
イラッと
くる。イラッときといて。どうぞ。
でもまあちくわぶと餅巾着比べたら餅巾着
勝つ。あ、そうでしょ。あ、それは勝つ勝つ、
うん、絶対勝つ。
餅巾勝つね。
大人になってから知ったな。
あ、
餅でしょ。
餅巾ですやっぱ。
もうあれ最高だ。
餅巾はなかったね。
マジ何入って
んの？何入ってんの？
ちくわでしょ。あとさつま揚げみたいなやつ。
はいはいはいはい。それはいろいろ平天やら
卵と、まあ大根はもちろん、しのこ、こんにゃく、
ごぼ天は？
え、
ごぼ天。
あ、ごぼ天は。
ごぼ天はあるでしょ。
白滝のやつ
は。あ、白滝も入ってます。結んだやつ。
あ、そうそうそうそうそう。 やっぱね、いろいろ違うんだね。
違う ね。え、クジラの皮は入ってない？
ないよ、そんなの。
何それ？え、
年齢だ。あ、やばい。
何それ？
なんで？
いや、もう全く食えない
そしたら。そういうね、ね、クジラを知らない。
クジラ。
クジラを知らない。
まあ、そろそろちょっとね、ライブの宣伝。
はい、はい、はい。
そうですね。先に CD がね。
あ、そうです。
現在、ディスクユニオン。
あ、はい。
よろしく。好評発売中、でかい。
はい、バーンアウト。わかりやすいアルバム、もう白いのでね、でかいって書いてあるんです
けど、ヘビーメタル感に言うと、なぜか真っ白いジャケットで、
はい、はい、目立ちます。
でかいとだけ書いてあります。あ、1枚1000円でございます。
よろしく。
イエイ。正直テンパーなんで1100円になっち
ゃいます。ごめんね。
はい、あと、まあ、1月19日に、はい、六本木の新世界で、はい、またライブが、お昼の部ですね、
はい、
ライブがありますんで、
はい、ぜひぜひ
皆さん遊びに
来てください。
まあ、年末いろいろお酒飲みすぎないように、皆さん健康に気をつけて、はい、
気をつけて、
気をつけて、
一応も気をつける。
はい、また改めまして、
髪洗いよ。
じゃあねー。
はい、正解でした。
ありがとうございます。
ノーノー、カフェインボンバー。